んけんぽい。
みんなパワーしてた。
ダメだ。
この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は葛飾区のお隣足立区へ。綾瀬駅から徒歩8分ほどのところにあります晴れの日訪問看護ステーション居場所支援晴れの日のお部屋に波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した10月3日金曜日の葛飾区の天気は曇り、最高気温が26度ほどと金木犀のね香りも漂う秋の心地よい風が吹いておりました。晴れの日訪問看護ステーションは晴れの日大人子ども食堂や居場所支援晴れの日のお部屋を運営しています。居場所支援晴れの日のお部屋は発達障害などで不登校になってしまった子どもたちの居場所で、足立区内のみならず葛飾区の子どもも利用できることから今回取材をさせていただきました。施設の皆さんの声をどうぞお聞きください。では晴れの日訪問看護ステーション代表の看護師の鈴木紗友子さんにお話を伺います。晴れの日を作った理由をぜひ教えていただけますか。
私が訪問看護師としてもう15年ぐらいしているんですけど、不登校のお子さんの訪問療育っていうものをやってはきていたんですが、やっぱりお家にいるだけではどうしてもその子たちが学校に行けるステップが作れなくって、安心できる大人とは過ごせるし取り組めることも増えていくんだけれども、やっぱり集団でうまくいく体験を作らなければ学校に戻るせないというところで、訪問看護ステーションとして訪問療育をしつつ、その子たちが来れる居場所支援という場所を地域に、そして無料で通いやすい形で来れるようにしました。
晴れの日の施設はどういった方が利用してますか。
発達の偏りのあるという診断を受けている子が基本的に来ています。不登校のお子さんの支援としての場なので、その理由がどこにあるかというところを事前に親御さんに面談をして、発達障害の診断のある子が基本的には多いです。
ここ場所は足立区なんですけれども、葛飾区の人も利用ができるということでよろしいですか。
一応送迎をしていないので、ここに来る家庭に関しては親御さんに初めを連れてきてもらえるというところでは、通える距離というところで足立区葛飾区のお子さんしかちょっとご案内できていないというところです。遠方から来ていただいても問題はないです。
ここの施設を利用したことでお子さんたちどういうふうに変わっていきますか。
ただの居場所支援といってお子さんがただ過ごせる場所の提供ではなく、うちは医療者が運営している居場所支援なので、運動療育やビジョントレーニング、あとは手先の効率性を高めるトレーニングをプログラムの中に入れています。なのでここでは偏りがあることを自覚しつつ、苦手なところをトレーニングできる場という形になっております。
ここで訓練を積んで少しずつ少しずつ進歩していった子が学校に戻れるようになってると思うんですけれども、まちまちだと思うんですけれども、どのくらいの期間で戻ることができますか。
来れなくなった理由もありますけれども、一応どこの学校に所属の学校に戻るのか、そうではない選択をするのかというところも学校の先生方と連携を取りながら決めていっております。でその上で3ヶ月から4ヶ月くらいすると、学校行きたいだったりとか、ここで自信をついてくると、そういった言葉が出てくるので、その時に本人がどうしたいかっていうところを踏まえて、それがとてもハードルが高い場合はちょっと期間は空いてしまうんだけれども、ちっちゃいステップ作りを 3,4 ヶ月経つと、大体何かしらみんな次のことを考えられる段階には入ってきます。
鈴木先生がやっててよかったって感じたこととか、何か印象的なことあったら教えてください。
発達の偏りのある子が学校に行ってうまくいかなくなって不登校になっている場合、そこの自己理解っていうところがなかなか本人はできていないことが多いんです。例えば目を見て相手としっかりお話ができてないとか、人のお話を聞く集中が全然できてない、そこが気づけた時に、こうすると相手と楽しくお話ができるんだとか、こうすると相手は喜ぶんだっていうことを学べた時に、ものすごく素直にこう習得 していくんですね。そしてそれをたくさんの大人に褒めてもらえる、経験を積んで褒めてもらうがセットで大事だと思ってるので、その場がここにはある。なので保育園幼稚園の頃にできてたことがもう一度やり直せているところで、かなり情緒の部分での育みができてるなと思います。それが結果として笑顔とちゃんと目を見て話せると素直になっていく、定期的な面談をしていくと、本当に初めは目も合わせられず先々のことも考えられなかった子がちゃんと先生のことを信頼して向き合っていける、それがこう本当に週単位月単位で変わっていくのが感じられるので、子さんの成長が本当に楽しみで続けているというところですね。
大体の人数の規模をお伺いしたいんですけれども、先生方はどのくらいいらっしゃいますか？
ボランティアさんの登録自体は30名以上いるんですけれども、やはり学生さん、高校生、大学生とかだと夏休みの期間だけとかで、医療者の登録は10名から15名ぐらいですね。
医療者の方がいるっていう安心感すごくありますよね。
そうですね、ちょっとこう発達の過程のある子のトレーニングを行うという時間を設けているので、必ず医療者がいるようにしております。
現在どのくらいのお子さんがここを利用されてますか？
まあ昨年1年間来られてたお子さん全員卒業していて、この4月から始まっていて今7名ですかね。月に1回ぐらい来れる子とかもいるので、トータルすると10人ぐらいのお子さんがいるけれども、ちゃんと来れてるかが7名ぐらいですね。
こういったお子さんをお持ちの親御さん、悩みすごくあると思うんですけれども、まず何から始めたらいいかってありますか？
学校に行かなくてもいいよって思ってしまったり、これ以上傷つかなくていいよってどうしてもかばいたくなる気持ち、あとはどれだけ促してももう嫌って子供が言うから促せない状態、そういう方すごく多くって、で親御さん一人でもうどうにもならないって思ってしまって、そして子どもももう体調に特に問題もなければ困りごととなってない状態にも、お家の中でやっぱり社会に出していくっていう、こう子育てっていうところでは、どんな形であれ困っている状態をちゃんと話してもらいたい、で家族の力だけではそこから先外に出していくことがかなわない、まあ、いい環境が見つかるかっていうと、そんなに家から帰る場所でたくさんあるわけではないので、ぜひ気づいてもらって、まずお母さんだけでも面談に来てもらえると、その先の選択肢の作り方もきちんと提示していきますし、しっかり学校と連携を取っていきますので、ぜひ相談してもらいたいと思います。不登校早期の段階から晴れの日大人子ども食堂の団体に電話をしていただける、ホームページから LINE QR コードで LINE での問い合わせでも大丈夫なんですが、極力お母さんが困ったその日に面談ができるように、駆け込んでくることもできるような体制で一応構えてはおります。この場所をぜひ知ってもらってお問い合わせいただけたらなと思っています。訪問看護師として長年、まあ、自宅に訪問する仕事をしていたんですけれども、一方で家庭では発達障害の子どもが2人、シングルでずっと私は育てていました。小学1年生の夏からも行けなくって、ただ行けない理由が発達の偏りがあって通常期には適さない、ただし知的障害でもないというところで行ける場所がなくて、まあ、学校の先生からはなんでできないんだろうとか、でやれることなのにやらない、そのうちに逃走するようになって学校に行けなくなって、でそこから家政婦さんをお家に雇ったりとか、学校の先生の教員免許のある方に家庭教師に入ってもらったり、本当にお金がかかる日々を低学年のうち過ごして、ようやく見つかったフリースクールに入っても、一人に対して本当1000万近くかかるわけですよ。で高校はうちは都立高校に行くことができたんですけれども、その9年間の勉強っていうところで言うと、まあ、親が教えなきゃいけなかった、そして文科省の定める勉強の仕方をしてないので、今高校生ですけどやっぱり大変で、全てが初めて、ただ情緒の面はフリースクールで適応できてたっていうところでは、学校にも集団に適応できるようになったんだけれど、これだけお金がかかったっていうところで、この10年間で社会が変わったかというと、やっぱり不登校だったんだろうな、行ける場所を作りたいという思いから、低学年の子たち、特にフリースクールまだまだ通える時期にないような子たちも、どうぞ困ったら来てくださいっていう場所を作りたくて、 この場所を作りました。今うちの子が高校生ですけれども、この間ボランティアでここに来た時に、もうまさに自分のような子たちがいて、初めてのことをやろうって言うとお部屋からボンと出ちゃう。でもそれを見た時に、うちの子としても自分がこれだけ成長した、人前に立ってジェスチャーゲームをその時はしたんですけど、前に出て苦手なことを取り組めてて、なんかもうそれを見た時に本当に良かったなって、発達障害の取り組みに対してやっぱそれを仕事にしたことも良かったし、こういう場所をなんとか起業して作ったことも良かったし、今はそういう高校生とか大学生、元不登校だった子とかもボランティアとして受け入れて、自分もそうだったってここで振り返りつつも、学校で頑張ってねって言ってあげられてるのが、ボランティアさんたちにも貢献できてるなとも思うので、小学校中学校は義務教育だけど、その先頑張っていかなきゃいけないので、高校生大学生も不安な子たちはぜひボランティアででも来て、またこういった子たちに関わって元気を持って世界に戻っていってほしいなと思ってます。
この時間は綾瀬駅から徒歩8分ほどのところにあります、晴れの日訪問看護ステーション居場所支援晴れの日のお部屋に、波代理香がお邪魔した様子をお届けしています。では晴れの日のお部屋で働いているスタッフの方にお話を伺います。
どうしてこの晴れの日でお仕事しようかなって思ったんですか？
もともと発達障害の子とか、そういう子どもたちを抱えている親御さんたちに、少しでも希望を持たれるような場所を、私もやりたいな、関わりたいなっていうのを昔からずっと思っていて、でそれでこういうところがあるっていうのを知って、ぜひ働かせてくださいと思いました。
やってて良かったこととか印象的なこととかあったら教えてください。
やっぱりちょっと最初は怒りっぽかった子どもたちとか、目を合わせられなかった子どもたちがだんだんと目を見て話してくれるとか、すごい最初小さい声で喋ってた子がだんだん声が大きくなってきて楽しそうにしているところを見ると、あ、すごい子どもたちってやっぱこういう環境が大事なんだなって、だんだんこう成長していくんだなっていうのをすごい思います。
成長を間近で見られることってなかなかないですもんね。
そうですね、
ぜひここに来てほしい親御さんとかに何かメッセージとかあったら。
相談する場所がなかったり、ちょっと一人で抱えてなんかちょっとおかしいかなって、なんか不安だなって思うことがあったら、ぜひ一歩踏み出していただいて、相談していただいて、そうすると何かきっかけになると思いますし、詳しいスタッフもいますので、相談していただければなと思います。
では晴れの日のお部屋を利用している子どもたちにお話を伺います。
今何年生ですか？
6年生です。
ここの晴れの日のこと、どういう施設か教えていただけますか？
3階建ての施設です。あとは晴れの日でしょ、あ、そう、子ども食堂とかもありましたよねっていう。
なるほど。子ども食堂で何が一番美味しかったですか？
子ども食堂は確かシチューとかを食べた気がします。美味しかったです。
何して遊んでる時が好きですか？
いや、わかんないですね。
じゃんけんのゲーム楽しそうにやってたけど。
あ、やってましたね。
いや、あと作ってたのは何ですか？
かぼちゃです。
あれは何で使うかぼちゃですか？
なんか、クリスマスで使う、あ、まあ、ハロウィンで使うかぼちゃです。
ここに来て楽しかったことって何かありますか？
まあ、やっぱ工作とかしてましたね。
何をやってる時が一番好きですか？
工作とか、やっぱりみんな頑張って集中してできることですかね。みんな頑張ってる姿が見たいから。
最近作ったもの何ですか？
晴れの日のハロウィンのかぼちゃですね。
何年生ですか？
中1です。
ここに来て楽しかったことって何ですか？
友達とゲームをしたことですかね。
何のゲームするのが一番好きですか？
ポケモンとか格ゲーとかですね。
以上、綾瀬駅から徒歩8分ほどの晴れの日訪問看護ステーション居場所支援晴れの日のお部屋に、波代理香がお邪魔した様子をお届けしました。代表の鈴木さんもご自身の体験から晴れの日のお部屋を作ろうと起業され、現在の形となっていることにとても感銘を受けました。文部科学省の調査によると、不登校の子どもの人数は年々増加していて、令和6年度は過去最多の34万人。 また葛飾区の令和5年度における区立小学校中学校の不登校児童生徒は小学校で531人、中学校で807人となっています。もちろん不登校の原因は様々ですが、もし発達障害が原因の場合はこういった晴れの日訪問看護サービスという施設もありますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの画像も掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は10月12日日曜日に柴又八幡神社で開催の例大祭にお邪魔する予定です。お楽しみに。